今日は黙示録の16章を見てまいります。黙示録の中で聖書をしなくても、いろんな、言葉が出てきます。14万4千人っていう話、そして666という数字、そして、この16章の16節、ハルマゲドン、もう映画にも、なりましたけども、世界の終わりとか、最終戦争という意味で、いろんな物語の舞台とも、なっています。黙示録の、全体像をいつも復習してるんですけども、神様の、裁きが、封印が解かれ、そして、ラッパが鳴り、そして、しばらく天の幻が、繰り広げられますけども、この16章で7つの、鉢が、そこに神様の激しい憤りが積まれていて、それが海や陸地や水源やまた空中に注がれて、そして大変な災害が起こるということがこの16章、この蜂の裁きです。その後いよいよ週末に向かっていきますが、神様に逆らう支配者たちに、彼らが本拠地としています、不道徳な都大バビロンが打たれ滅びます、そして、そこで、儲けを得ていた、人々は嘆きます、かつてツロが滅びた時と同じですね。そして19章で勝利の、宣言がされ、サタンの勢力が、最後のあがきを、します、そして20章に入りますと、サタンが縛られて千年王国が、完全な平和を、確立する時代として、続きまして、その後、サタンが再び解き放たれて人々を惑わし、その中で最後の、裁きが行われます。そして21章、22章と天国が完成する幸いが描かれて、この黙示録の終わりとしてこの予言の言葉を信じて信仰を守るようにイエス様が迎えに来られるというところで終わっています。では今日は16章見てまいりますが、特に、蜂の裁きの甚だしいところ、12節から21節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの黙示録第16章12節から。第6の御使いが蜂の中身を大河ユーフラテスに注いだ。するとその水は枯れてしまい、日の昇る方から来る王たちの道を備えることになった。また私は竜の口と獣の口、また偽預言者の口からカエルのような三つの汚れた霊が出てくるのを見た。これらは印を行う悪霊どもの霊であり、全世界の王たちのところに出ていく。全能者なる神の大いなる日の戦いに備えて、 彼らを召集するためである。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ている者は幸いである。こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めた。第七の御使いが鉢の中身を空中に注いだ。すると大きな声が神殿の中から溝から出て、ことは成就したと言った。そして稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、大きな地震が起こった。これは人間が地上に現れて以来、未だかつてなかったほどの大きな強い地震であった。あの大きな都は三つの部分に裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。神は大バビロンを忘れず、ご自分の激しい憤りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また、一タラントほどの大きな雹が天から人々の上に降った。この雹の災害のために、人々は神を冒涜した。その災害が非常に激しかったからである。天の父様、お会いの時の激しい怒りの裁きを今読みました。それのこの災害の何分の一、何万分の一とも見える天変地異でさえ私たちは覆されてしまいます。どうか災いの時に神様の救いの近いことを覚え、また死を恐れてあなたのもとに逃れるものとしてくださいますように。またここに救いがあると、私たちがこの時期に大胆に証しできるように導いてください。御言葉の上にどうか光をお与えくださり、私たちが正しく受け止めて備えることができるように、目を覚ませますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今私たちを冷静に読んでいますけども、実際このことが起こったらどうなるだろうかと、思わされます。七つの鉢の、災いについては、大変短く記されています。しかしそこで起こることを思い描くと、大変なことが起こっていることがわかります。神殿から、主が大きな声で七つの御使いを召集して、七つの鉢から神様の憤りがそれ満たされていますので、それを注げと命じています。鉢の裁きはさらに過酷な裁きとして地上に臨みます。それはモーセが用いられてエジプトを撃った災害にも似ていますが、だんだんと厳しい裁きになってきます。まず第一の鉢の裁きは警告のようです。種物がはっきりと神を信じた者と信じない者との区別をします。16章の2節をご覧ください。 大地の御使いが出て行き、蜂の中身を地に注いだ。すると、獣の刻印を受けている者たちと、獣の像を拝む者たちに、ひどい悪性の腫れ物ができたと。まあ、天変地異は、すべての人に及びますけども、始末ははっきりと区別をしてもたらされました。偶像を拝む者、そして刻印を受けたということは、もう背に腹は変えられないと、まあ、偶像の支配下に身を置いた者たちです。神様はそれを見ておられます。そして信じる者と信じない者との違いを明らかにして、この災いが神様からもたらされたということを明確に示しました。裁きの日が信仰の違い、救いの違いを明らかにしたのです。ついで災いが地に及びます。第二の蜂の裁きは、神の怒りが海に注がれて、海は死の海になってしまいました。命の海がですね、海中の生き物は皆死ぬことになってしまいました。恐ろしい姿です。赤潮など起こった時に、魚がぷかぷか浮いてくる、そういう状況を見ますけども、赤く染まった海に、海の生き物がすべて死んで浮かび上がることになりました。第三の蜂の裁きは、次に源が打たれます。水の源が、川と水源、そこに神の怒りが注がれて、それも血となりました。水を司る御使いは、これが死によってもたらされた裁きであることを宣言します。水が血になったことは、神様の敵が生徒たちの血を流した報いでした。そして七節に、祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、全能者なる神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きです。祭壇そのものが喋ったのかというよりも、祭壇に使える者たちが証ししたのでしょうか。第五の裁きは、獣の王国に及びます。次のページを見ていただけますか。怒りの蜂は獣の座、キリストに敵対する反キリストの支配者が出しておられる中枢に神の怒りが注がれます。すると王国は真っ暗になります。暗いだけでなく、苦しみが襲います。ただ苦しみじゃなくて、 真っ暗な中で苦しむというのは大変恐ろしいことですね。主物が、先に及んでいました。そして今闇が覆い、そして苦難が見えない中で襲う恐怖が襲いましたが、そのためにこの獣の王国の民は悔い改めたかというと、その逆でした。十一節をご覧ください。そしてその苦しみと腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、自分の行いを悔い改めようとしなかった。神様の裁きは人を頑なにします。信徒たちは、神様を信じる者たちはその信仰を固くするのですけども、神様を拒む者たちはその不信仰を固くします。そして先ほどお読みしました第6の御使いの裁き、8の裁き、第7の裁きがあります。第6の御使いの注いだ蜂で注いだ神様の怒りの裁きは、大河ユーフラテスを枯らしました。まあ川が枯れたこと自体は大きな被害にならないかと思います。まあ海運、また飲料水、生活水が断たれることはつらいことですけども、しかしこれは、次の裁きのための備えでした。諸国の、東の国の支配者たちが軍を率いて集まるための道となったのです。また神様のご支配のもとで竜と獣と偽預言者の口から汚れた霊が出ていき、そして諸国の支配者たちに取り付いて神様に敵対するために彼らは全軍を率いて集結します。神様は裁きのためにも悪霊を用いられました。サタンを、そして異教の支配者を用いました。神様が人々を悪に誘惑したわけではないですけども、神様の意志の中で人々は罪に支配されて、そしてしてはならないことを分かっていながら行うようにされます。ヨハネの福音書の3章18節から20節、それが神の裁きであることをイエス様の教えの中で示されていますね。ヨハネの福音書3章18節から20節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。 神様を避け、また呪うことは、彼らが強いからではありませんでした。恐れるからでした。心を頑なにするというのは、強さの現れでなく、罪に支配されて弱くなった現れでした。どんなに地上に猛威を振るって、また暴虐を振るったとしても、それは決して強い者の考えや仕業ではありません。神様の裁きであることを覚えましょう。さて、この裁きの間に15節にこうございます。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、身を覚まして衣を着ている者は幸いであると。ここで言う衣というのはキリストの義の衣です。忠実に信仰の中を、信仰の道を歩み、そして慌てない、そういう人たちは幸いです。神様がやがて悪を裁かれることを覚えて、困難の中にも信仰を守り通すようにと励ましています。私たちもまた黙示録を見るときに、遠い先のこととだけ見るのではなく、この予言は私たちへの戒めであり励ましであることを覚えましょう。必ず信仰が報いられる時が来ますので。16節、こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めた。ハルマゲドン、これはメギドの丘という意味です。こうして蜂の裁きは第7、最終の裁きです。神様に敵対する勢力は、神の都エルサレムを攻撃して支配を広げようと、また主に復讐しようと思って、全軍で集結したんですけども、戦いは一瞬で消してしまいます。集まったのは戦うためではなく、攻撃するためでなく、滅ぼされるためでした。そのために神様が集められたのです。人手によらず裁きがもたらされます。18節以降ですね、神様が導かれて、御使いが第7の蜂を空中に注ぐと、空中に注ぐと、もう大自然が猛威を振るって神様に敵対する勢力を打ちます。稲妻、雷鳴、大地震、こうして獣の王国は引き裂かれます。そして都だけでなく、諸国の民の町々も地震などによって壊滅します。そして島は逃げ去り、山は見えなくなったと。どれほど激しい天変地異が起こったかと思います。もうどこにも逃れる術がありません。さらに追い打ちをかけるように雹が降ります。ただの雹ではありません、 タラントというと大金の、単位になりますけども、もともと重さの単位です。1タラントはだいたい30キロから40キロの範囲です。ですからこんな大きな氷ですよね。それが降ってきたらひとたまりもありません。甚大な被害がもたらされました。しかしその、苦しみと痛み、裁きは何をもたらしたでしょうか。21節をお読みいたします。また1タラントほどの大きな雹が天から人々の上に降った。この雹の災害のために人々は神を冒涜した。その被害が非常に激しかったからである。裁きが、苦しみをもたらした時に神様を呪う結果となりました。かつて出エジプト記の時、出エジプトの時にファラオがそうであったように、神様に打たれて心を砕かれるのではなく、かえって心を固くなにして主に逆らい続けてしまう。それは恐ろしいことです。十字架の愛を示しても拒み、そして清い裁きをもたらしても拒み、どうしたら救われるのでしょうか。この終わりの時が来る前に福音が自由に語られ、そして聖霊が豊かに働かれ、また教会が信仰の幸いを証しできる間に、私たちは福音の光を輝かせ、また証ししていきましょう。そのために今私たちはこの恵みの時、救いの日に置かれています。ヨハネの福音書12章の35節36節を読みして終わります。ヨハネ12章35節36節。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩む者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように、光を信じなさい。天の父様、今夕蜂の裁きを見ました。このような闇が覆う前に光を私たちが証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。